メッセージの前に神の御言葉をお聞きましょう。新約聖書ヨハネの福音書14章15節から21節です。お読みいたします。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛しているのです。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。以上でございます。説教のメッセージのタイトルは、主イエスへの集中と題しまして、松永牧師に、メッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
昨日大きな台風が本当に日本を覆うようにしてきました。幸いこの地域には大きな被害は出てはいませんけれども、テレビなどで川が氾濫したり、本当に大変な状況であるという方々が今この時、同じ時におられるということを忘れてはいけないなと思っております。私たちが今日ここに集えているということは、本当に主の恵み、主が集めてくださっている事柄であるということも覚えさせられます。一言祈りましょう。天の父なる神様、あなたは憐れみ深い方、あなたは恵み深い方であることを私たちは信じます。大きな台風の中で、特にその雨によって非常に大きな水害があちらこちらにあることを私たちはテレビを通して見聞きしております。主がどうぞそこで痛み苦しむ方、また喪失の中にある方を憐れんでくださり、また恵みによってあなたが支えてくださいますように。諸教会においてもまだ被害の報告は受けておりませんけれども、もしかしたら礼拝することができず、それぞれの場所で礼拝を捧げている、そのような教会もあるかと思います。どうぞ一人の礼拝を、しかし主の名によって結ばれている礼拝として、私たちの礼拝として捧げていくことができるように、御言葉に聞き祈るとき、賛美を捧げるときに、そこにいる一人の方が、いや私たちなのだと、皆で礼拝を捧げているその幻を見出すことができますように。一人ではない、神の民は一人ではないと、どうぞその場にある礼拝で勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。私たちもこの礼拝において、あなたの憐れみと恵みと勇気とをいただきたいと願っています。 主よ、どうぞお語りください。あなたの御言葉によって私たちを強めてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさいと。私たちは先週、先々週とこの主イエスの安心しなさいという御言葉に聞いています。昨日の大きなその台風の中でも、私自身この御言葉がずっと私にこう ありました。あなた方は心を騒がせてはなりません、あなた方は心を騒がせてはなりませんと、私自身この御言葉の中にこう聞き、また皆さんの中にもこの御言葉があったことを思います。神を信じ、また私を信じなさいと主イエスは言います。主イエスへと集中させる言葉です。ここに平安があるんだ、ここに神があるんだ、ここに神がおられるのだ、主イエスに集中しなさいとのイエス様の言葉です。ヨハネの福音書14章1節から、私たちはこうそのような主イエスに集中する、主イエスに集中する言葉に聞いています。今日の15節、もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。この言葉も主イエスに集中させる言葉です。私たちはこの言葉に立ち止まらされます。自分自身はどうだろうかと吟味させられる、そのような言葉であると思います。そのように聞いた方が良い言葉であるとも思います。自分は主イエスを愛しているだろうか、主イエスの戒めを守っているだろうか。しかしこういう言葉は多くの方にとっては自分自身をこう信仰を打ちのめされるような言葉にも聞こえるかもしれません。私は主イエスを愛しているとは思うんだけれども、戒めを守っているかというとどうもそうではない気がする。私は主イエスを愛していないものとされているのではないかと、こう自分を打ちのめされる言葉に聞こえるかもしれない。しかしですね、新約聖書の元の言葉であるギリシャ語を開くと、これイエス様の声の調子が全然違う風に聞こえてくるんです。私なりに少し訳すと、もし私を愛し続けるなら、あなた方は私の戒めを守るでしょう、守るようになるでしょう。もし私を愛し続けるなら、あなた方は私の戒めを守るようになるだろう。主イエスはここで私たちの信仰に合格不合格の判定を下しているのではありません。主イエスを愛し続けるなら、あなたは私の戒めを守るようになるでしょう。主イエスを愛するなら、こう集中させる言葉です。主イエスを愛し続けるなら、いや、主イエスを愛しなさい、主イエスに集中しなさい。今ここで私たちの信仰がああだね、こうだね、合格だね、不合格だねって、そういう言葉ではないんです。主イエスに集中させる言葉です。主イエスを愛し続けるなら、主イエスの戒めを守るようになるでしょう。大切なのは主イエスへの集中なんだ。主イエスはその人にもう一人の助け主が与えられるとこう言います。真理の御霊が与えられると言います。 新しい聖書ではちょっと載ってはいない、あ、載ってますね。16節に、皆さんの聖書、もしかしたら下の方に16節の脚注と言われる下のところに、あの四角の中に義、これギリシャ語ではこう書いてあるってことなんですけど、パラクレトス、パラクレトスというふうに脚注に載っているかと思います。もう一人の助け主というのは、これギリシャ語でパラクレートス、これはまあ、あの古代のローマでパラクレートスっていう職業があって、それは弁護士弁護人のことなんです。そばに助けに来てくれる、あなたを弁護してくれる、あなたを守ってくれる、あなたのそばにいてくれる、そういうパラクレートスがあなたのもとに与え、あなたに与えられるとシュエスはおっしゃられる。もう一人の助け主、真理の御霊、これ聖霊なる神とも言われますが、この方が与えられるという、パラクレートスがどのようなお方か、それは後々語られてきますけども、でも今日のこのところでも、シュエスはこの真理の御霊を、あなた方はこの方を知っていると言っています。シュエスを信じているなら、シュエスに集中しているなら、この真理の御霊をあなた方はもう知ってると言ってるんです。先週私たちは、シュエスを信じるなら、知っているなら、父なる神を知ってる、シュエスから聞いたなら、それは父なる神だから聞いたことなのだ、父なる神ではどういう方か、それはシュエスを見れば、この方から聞けばわかるということを御言葉から学びました。同じように、シュエスを見るなら、真理の御霊をも私たちは知っている。御霊がどういう方なのか、聖書は確かに詳しくは書いてないけれども、シュエスを見ればわかる、シュエスの声に聞けばわかる。イエス様が弟子たちを懇切丁寧に忍耐強く導き、教え、励まし、時には戒めて、時には必要を与えられたように、真理の御霊もシュエスと同じように私たちに忍耐強く導き、教え、励ましてくださっている。イエス様がもう私たちのそばで、本当に私たちに忍耐強く関わり、伴ってくださっている。ですから、シュエスは弟子たちに心を騒がせてはなりませんとこう語られるわけです。シュエスに集中する、真理の御霊が与えられている、あなたの傍らに、あなたのそばに、あなたを弁護する方が、あなたを守る方が伴っておられるのだから、心騒がせてはなりません、安心しなさい、私たちはそういう平安の言葉をシュエスからかけられています。それだけではない、シュエスは、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんともこう言っています。真理の御霊が弟子と共にいるから、私はじゃあお役御免だともう離れていくんじゃない。シュエスもあなた方を捨てて孤児にはしない、手放さないと言っておられる。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。ここもですね、ちょっとこうややこしいところではあるんですけれども、ざっくり言うとですね、あのイエス様はこれから十字架のもとに行かれる、そして死なれる、けれども復活されてもう一度弟子たちのもとに戻ってきてくださる。イエス様は弟子と共にいてくださる。イエス様は決して弟子たちを捨てて孤児にはしないという、そういうイエス様の近さを語っておられる。さらに、シュイエスを信じる弟子たち、また私たちもまた死んで終わりではなく復活してシュイエスとお会いするんだ。イエス様は死を超えてもなお私たちと共にいてくださる。 復活によってまた私たちはイエス様と出会う。あなた方を捨てて孤児にはしない、私はあなたと共にいるという近さの言葉です。20節のその日というのは、まさに私たち主イエスの弟子たちが、キリストを信じる者たちが復活するその日、それがはっきりと分かるようになる。主イエスと父なる神が共におられることがはっきりと分かるその日には、そして主イエスを信じる私たちと父なる神、主イエス、そして御霊なる神が私たちと共におられるということをはっきり知ることになるだろう。今私たちは信仰において父、子、聖霊なる神が私たちと共にいてくださっているということを信じています。ですが、その日、復活の時には、これから来たるべきその時には、私たちは見るようにはっきり知るようになるだろう。あ、私と父、子、聖霊なる三位一体の神は一緒にいてくださったんだ。はっきりとわかる。心騒がせてはなりません。三位一体の神が私たちと確かに共におられるから。本当におられるんですか？おられるんです。その確信はどこにあるんですか？主イエスにあるんです。私を信じなさいという主イエスにあるんです。私はあなたと共にいる。真理の御霊もあなたと共にいる。父なる神もあなたと共にいる。神は一丸となって私たちと共にいて、私たちを導いてくださっている。安心しなさい。心騒がせるな。私たちは実に神と近いんです。いや、神が私たちのもとに近づいてきてくださってるんです。主イエスが私たちのそばに、真理の御霊が父なる神が私たちのそばに現れるように私たちのそばにおられる。するとイスカリオテのユダではない違うユダが問うんです。イエス様、私たちに現れるのは分かったんだけども、じゃあ他の人になぜご自身を表されないんですか？あなたを信じようとしない世になぜご自身を表されようとしないんですか？どうしてですか？こう一つのことをと。主イエスはこのことに関しては端的に答えます。ちょっとこう抜粋するとですね、23節で、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そして24節。私を愛さない人は私の言葉を守りません。一人の説教者がここで、イエス様は線を語っておられるって面白い表現してるんです。線を語っておられる。主イエスを愛するか愛さないかの線がある。主イエスの言葉を守るか守らないかの線がある。そこに線が引かれている。私たちはこれまでずっとヨハネの福音書をこう読み進めてきて、イエス様が弟子たちだけに現れて世に現れなかったなんてこと、それは違うってこと分かってます。イエス様はいつもご自身を世に表されてきた、世に晒し出されてきた。しかしこの世はイエス様を知ろうとしなかったし、信じようとしなかった。彼らがイエス様を愛そうとしなかった。主イエスを信じない線の向こうに彼らは絶えず立ち続けた。イエス様は語り、イエス様は見せたけれども彼らは拒み続けた。線の向こう側にいる。しかし主イエスを信じる人、愛する人、主イエスに集中する人は神が共におられる。 私たちはその人と共に住みますとまで言われる。イエス様はやっぱりここで集中を語っておられるんではないでしょうか。大切なことは何でしょうか。イエス様への集中です。主イエスにとどまるということです。主イエスを信じるなら天の住まいが確かにある、天へと至る道がある、父なる神を知っており、見ており、真理の御霊は与えられる、いつまでも神が共に確かにおられる。これ大切なことは何かというと、これイエス様へのとにかく集中なんだということを今日御言葉は私たちに語ってくる。集中。皆さんはなんかこれをするときに集中するっていうことを持っておられるでしょうか。頭がはてなって感じですけどもねえ、私はあんまり集中力がない方だなと思っています。気が多いというか、まあでもやっぱり私たち集中するっていう時には何て言うんでしょうか、そこにはとても大切な力が働いてると思います。今日は私もう説教台でもイエス、主イエスへの集中としましたし、この説教の中でも集中です、集中が大切ですとこう語り続けてきてますけども、この説教準備する中でこう一つの礼拝集中っていう項目が書いてある本があったなと思い出したんですね。で、あれその本はこの先生のこの本の中だったかなと思ってパラパラって開いてたらこうすぐ出てきた。ああ、やっぱりここだったかと。それは私も説教の中でいくつか出しますけども、こう加藤恒明という、 こう説教者の書いた本の中で、こう礼拝集中っていう項目がある。で、これは面白い本でエピソードをいっぱいこう重ねてる、とっても面白い話です。面白い本なんです。日本キリスト教団の吉祥寺教会というところに竹森正一っていう非常に有名な説教者がいた。で、そしてこの竹森先生とまだ若き頃の加藤牧師のこう出会いをこう描いてるところがあるんですけども、ある時にこう青年会の一泊収容会があって、そこで竹森牧師と青年たちとのやりとりのことをこう記してるんです。一泊収容会でこんなことがあった。その日のプログラムがどのようなものであったかは記憶にない。しかし鮮明に覚えているのは、牧師と青年たちの間に交わされた激しい議論であった。最初は事情がよくわからなかったが、だんだんわかってきたのは、青年たちの一部が教会員のある婦人の食卓に、家庭に招かれてご馳走になったことであり、それを牧師は知らなかったということのようであった。それが逆鱗に触れたらしいのである。まあ、加藤、竹森牧師はそれを少しこう指導するんですけども、しかし青年たちはすぐには納得せず、どこが悪いかと問い返した。竹森牧師が叱ったのは、自分の知らないところで食事をしたことではなかった。その思いをよく表す言葉をそこで聞いた。礼拝の席に座って隣の人の名前を知らなくても、そこですでに教会の交わりは成り立っているのだよ。それまでの教会生活でまさに交わりに疲れ果てていた私にとっては、とてもよくわかる言葉であった。こういう一つのエピソードがあります。竹森牧師がここで叱っているというか指導しているのは、自分の知らないところで青年が教会のところで食事をして何か密会しているということを責めているのでは全然ないんです。交わりっていうことがあなた方は分かっているか、教会における交わりって何だか分かっているかって、このことを指導している。竹森牧師がここで教会の青年たちに伝えたかったっていうのは、それはやっぱり交わりの 交わりっていうのは何に集中することなのかということだと思います。それは礼拝に集中するんだ。この礼拝に、ここにすでに豊かな交わりがなされているんだっていう、その集中を失ってはならない。今日皆さん隣り合う人が、あの方の名前どなたかしらって分からなくても、ここでもう豊かな私とあなたの交わりはすでに成り立ってるんだっていう、ここで共に神を礼拝している、ここで共に神の民として、礼拝の民として礼拝している、ここにもう豊かな神との交わりだけじゃなくて、私たち全員の互いの交わりも成り立ってるってこう言うわけです。で、この礼拝への集中、神への集中がなくなったら、私たちの交わりはこれどうなるか。あの人とこの人は気が合うから、私はあの人が好きだからっていう好き嫌いの交わりになっていく。教会の交わりっていうのはそういう交わりじゃないっていうことを、この竹森牧師っていうのは非常に自覚して、この若者青年たちと議論をしたんだと思います。私決して教会員との交わり、これ竹森牧師もそうだと思う、交わりというのを否定してるわけではないんです。聖書は互いに愛し合う、互いに使い合う、互いにという交わりをこれ大切にしているけれども、やっぱり一石を投じる必要があった。あなた方はどこに集中しているのか、あなた方は何を集中しているのか。私たちは神を礼拝する礼拝の民だ。そこにあればもうすでに豊かな交わりはあるんだと、ここに集中したかった。私はこの一つのエピソードを通して、そしてまた今日の主イエスの言葉を通して、非常にこう心か動かされるというか、考えさせられることは、何に集中しているかで教会の形っていうのは随分変わってくるんだということではないじゃないかだと思うんです。私たちは何を確信して、何を告白して生きるのか、何に集中するかで教会は随分変わると思います。集中する、これは私たちにとって、一人一人にとって、私たち教会にとってとても大切なことからです。今日主イエスの御言葉は私たちに問いかけてくる。何に集中しているか、白い聖書教会は何に集中しているか、白い聖書教会に集う私たちは何に集中しているか。もう一度主イエスの御言葉に聞きたいと思います。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を、主イエスを信じなさい。私たち教会は主イエスに集中していく、ここに御父、御霊、御子なるイエス・キリスト、三位一体なる神が私たちと、私たち教会と共におられるという確かな平安がある、確かな導きがある、確かな守りがある。主イエスにとどまる、主イエスに集中する、主イエスをよりどころとしていく、共に主イエスに集中していきたいのです。祈りましょう。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。天の父なる神様、 あなたは何に集中しているかとこの朝語られました。私たちは何に集中しているだろうか。何か違うことに、本質的ではないことに、大切ではないことにばかり集中して、見るべきものを見失っている自分が、私たちがいるかもしれません。主よ、どうぞ私たちを憐れんでくださり、私たちの目を、心を、信仰を見るべき方に集中させてください。ただひたすらに主イエスを信じよ、主イエスに集中せよとこの朝語られました。どうぞ主イエスにとどまる中で、主イエスの御言葉が、主イエスの愛が、主イエスの導きが私たちを生かしてくださいますように。またどうぞ痛みの中にある諸教会、また地域の方々、この主イエスにある確かな平安を皆受け取り、勇気と望みをもう一度見出すことができますようにもお願いします。地域にあるそれぞれの諸教会を通して、主イエスに、主イエスにとどうぞ諸教会を用いてください。地域の慰め望みとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。